弟子になることじゃないんですよ。神様との関係です。神様との関係、神様との関係です。それを信仰と言うんです。聖書に詳しければ信仰が強いのか違います。聖書に詳しくって聖書を否定する人たちもいるんですよ、ね。食べ物を区別すると信仰がいい人なのか、信仰がそれはいいからそれにするかもしれませんけれどもね。でも必ずしも食べ物を区別しているから信仰がいいとは限らないんです。食べ物を区別しながら人を批判したり裁く人もいます。それはキリストの精神ですか？違いますね。あそこにもう私は信仰に入ってから一回もあそこに一応やったことはない。素晴らしいですよね。本当に素晴らしいですよね。これ笑うもんじゃない、本当に素晴らしいことです。でも安息日を厳格にそういうように忠実に守りながら信仰が弱い場合もありますか？あります。十分にあります。私は信仰について、福音というものについて根本的に誤解しているところがあります。あります、あります。だからちょっと悪いところを直すところでは直らないんですよ。根本的に間違ってます。北海道の方に行かないといけないのに西に走りながら、ちょっと方向間違えたので右折しようかと違う、 U ターンしないといけないんですよ、ね。そういう問題です。パウロはそれを指摘して、信仰というものは神様との関係です。神を愛さなければならないんです。神の愛を知らなければ福音を理解することはできない。その愛の関係の中に生きていかなければ福音は私たちに何の意味もないんです。じゃあこれをちょっと分かりやすく言うとどういうことかというと、皆さん親子関係に例えて考えてみましょうね。じゃあ子供がですね、私がテストで今回の期末試験で100点取れなければお母さんに愛してもらえない、本当ですか？それはないですよね。それはないです、お母さん、皆さん本当にそうですか？そんなことないですよね。家事を手伝わなければお母さんに愛してもらえない、そういうことあります？ないんです。でも私なんで神様に対してそういうことを考えてるんでしょうか。それが立法主義なんです。なんか教会に行けなかったら神様に怒られてる気がする。それ神様を誤解してるんです。神様怒ってないんですよ。悲しむかもしれないけど。ね、怒ってないんです、私が教会行けなかったからとで前より神様の愛がちょっと遠くなった、そんなこと絶対ないです。むしろ強くなります、それが立法主義です。私の行いをもって神に愛されようとする、それじゃダメです。それじゃダメです。それは誤解です。神の愛に対しての誤解です。だからパウロが今指摘しているのはそれなんです。そうなんです、ユダヤ人たちがあなたたち割礼を受けなければ神様に愛してもらえないよとか、そういうことを言ったわけなんです。それは立法主義なんです。ユダヤ主義的立法主義っていうのは本質はそこなんです。そういう精神は私たちにもありますよね。それは福音ではない。
じゃあそしたら逆なんです。じゃあそしたらその立法とは何か、私がお母さんを愛しているから、うん、もし私が勉強ができてそれでお母さんが喜んでくれるならそれが私のためでもいいし、だから勉強しなければならないのはお母さんのためじゃないんですよ。そうですか自分のためなんです。お母さんが勉強しなさいって言ってるのはテスト100点取ってお母さんを喜ばせてっていうことじゃないんですよ。そうでしょ、うん、でも私たちはそのお母さんの心を誤解して、なんだ私が100点取れなければお母さんに喜んでもらえないのか、そういうふうに思うわけなんです。立法っていうのはそういうものなんです。私のためにあるものなんです、うん、神様を喜ばせるために守るものではありません。そのお母さんが私を愛し私のためにおっしゃっている言葉だと私は分かるから、お母さんが勉強しなさいって言えばはい分かりましたって言えるんですよ、うん、その親子の間の信頼関係のようなものを神様との間で私たちはそれを信仰という。じゃあ見てください。だから見ていきますと、福音の挨拶をして福音が曲げられる、福音を弁護する、福音を立証する、福音を霊証する、福音の自由、愛で望む福音、福音の義、福音の祝福、福音そのものを語ってるんですここで、うん、だから今、皆さんに申し上げたこの神様との関係という視点からガラテヤ人への手紙をもう一度読み直していただきたいと思うんです。この後ですね、ぜひ、ああそうか、福音とは立法とはそういうものだって理解を新たにしていただけたらと思います。じゃあでは次、パウロはガラテヤ人への手紙で福音の確信を魂の自由と解放だという。彼はキリストイエスにあって持っている私たちの自由を狙って私たちを奴隷にしようとする偽兄弟らの違った福音を反駁した後、自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのであると、うん、だからキリストが私たちを解放してくださったのは何からの解放なのか、ああ私がしっかりしなければお父さんにお母さんに愛してもらえないっていう思いからの解放です。そうじゃなくてもあなたを愛されてるんだよという自由、うん、そういうものです、うん、それがパウロが言っている自由の意味なんです。だから固く立って二度と奴隷の首輝きにつながれてはならないと強く勧める。もちろん彼はあらゆる行いによる律法主義の鎖からクリスチャンを解放させたのは十字架であることをたびたび強調する。その十字架のキリストの愛が示されたので、あ、私たちはそういう律法主義から自由になること、今までもう一生懸命勉強して100点を取ってお母さんに喜んでもらって愛してもらおうと思ったんだけれども、いやそれじゃなくてもお母さんが私を愛してくださってるんだっていうのが分かったから、そんなに必死にやりたくなくても勉強する必要はないんだっていうのが分かる、うん、っていうことです。勉強を楽しめる、うん、自分がやりたい勉強ができる、うん、っていうことなんです。十字架は罪から解放させる力、律法の呪いから解放させる力、利己的障害から解放させる力、罪の世から解放させる力、新しく生まれさせる力、聖霊を受けさせる力、聖霊の実を結ばせる力の源である。パ パウロにとって十字架は自由と力の象徴であった。魂の解放と自由の福音なしには聖霊の力が望むこともありえない。私たちはこの自由を持ってなければ聖霊の力が望むことはありえないっていうんです。聖霊の声が聞こえない、うん、私がもうそういうことをしなければ、神様に愛してもらえないと思っていると小さい聖霊の声に気づかないことがある、うん、っていうことです。次です。彼は誰も今後は私に煩いをかけてはかけないでほしい、私はイエスの焼き印を身に帯びているのだからという意味深な言葉で自由の福音を反対する敵との熱い論争を整えている。でここで焼き印という言葉は永遠の所有権を表すために主人の名前や身分表示を奴隷の体や他の所有物に押す永遠に消すことのできないものであると。焼き印っていうのはそういうものなんですね。他のことは火の印って書くんですけど、こう熱くなったそのものでこうチーってこう体に焼き印、その焼き印のことなんです。だからその昔はその奴隷にそういうことをやってましたよね。こう額とか背中とかこういうところにやるんですよ。あなたは誰でも所有物だ。だからパウロは今なんて私は神様のその焼き印を身に帯びている、うん、私は神のものである、うん、パウロがそれを強調している理由があるんです。パウロは神様の永遠の所有の印でありキリストの奴隷の印、つまり神様の印を持っていると主張する。この焼き印は彼の肉体的弱さや傷をはるかに超えるあるもの、つまり彼が同じ手紙で告白した通り私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであることを言っている。で、ある人はですね、彼が目が悪いことを焼き印だと言ったのだって言うんです。でそれはどういう意味か、目がなんで悪いんですか、彼それイエス様に出会った時に、ね、あまりにも強い光でしばらく見えなかったんですよね。でその後ちょっと見えるようになったんですけれども、そのこと言ってるんだとか、うん、だから結局何かというと、ある人はまあ他のパウロの弱さとかその心の傷、あの体の傷とかそれが焼き印だとかそういう意味で使ったとか言ってるんですけど、結局結論的に何かというと、パウロ自分の弱さを通してキリストの恵みが神の栄光が豊かに現れるので、それが私の焼き印だ、うん、ということなんですね。キリストの焼き印はその方の十字架を通してパウロに現れおられるキリストであり栄光の望みであった。彼はキリストの永遠の奴隷になることによって真の自由人になったのである。ああ、この逆説が大事ですね。キリストの奴隷になることによって私たちは自由になる。ですから皆さん、救い信仰っていうものが神様との関係であるならば、不信仰、滅亡、滅びっていうのはサタンとの関係なんです、うん、これまた少し説明させていただきますけれども、皆さん、最初アダムとエバが作られた時に神様は何を命じられたんですか。最初の命、アダムとエバに対して、産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、
空を飛ぶもの、地にあるもの、海のもの、すべてを治めようと。それは何か、地球の管理人として任命してくださった。地球の管理する権利を人に与えられたんです。でもそれを誰が奪ったんですか？サタンが奪ったんですよ、どうやって？人を神様との縁を切らして。罪とはそういうものなんです。信仰から、神様の関係から離れたこと。法と息子がお父さんに自分の財産を、遺産を要求して、お父さんと縁を切って出ていったこと、それが罪なんです。罪の結果なんです。神様と縁を切り、サタンと関係を結んだっていうことにするんです。でイエス様もう何て言うんですか、ユダヤ人たちに対して、マムシの子らよあなたたちの父はサタンであると、でイエス様が、心サタンに試みられる場面においては、サタンは何て言うんですか、私に拝めばこの全てのものをあなたにあげようって言ってるんです。全く根拠のない話ではないんですよ。それは本当にサタンのものとされていたんです。地球は、人からそれを奪ったので、そういったわけで私たちはサタンとの関係を結んでいるんです、でもキリストがその神の命を捧げるまで私を愛しておられる愛を示されたので、私たちはもう一回選択するチャンスが与えられた。誰と関係を結ぶか、誰に仕えるか、それが信仰の選択なんです、ですから私はキリストに仕えようと、キリストの奴隷になることを選ぶときに、私たちは一歩自由になるんです。サタンから、罪から、自己愛から。私は自分を守らなければならないっていう強い思いがありますよね、自分の、老後ね、なんとか整えなければならないという、まあそれが悪いという意味じゃないですよねそういう自分のことはしっかりやるんですよ、本当に、でもそういう思いからの自由です。私が自分のことをしっかりやっておけ、おかなければ誰も私のことを守ってくれないという不安、そういう思いからの自由、誰も私に目を止めてくれない、だからもう自分で頑張るしかない、そういう思いからの自由なんで、キリストが私を愛しておられるから、それがパウロが言っている自由なんです。キリストの首輝きを追うことがキリストの力を受ける第一の条件である。各世代の希望にこう言っています。したがって私たちは、あなた方が召されたのは実に自由を得させるためである。ただ愛を持って互いに使えなければならないと言ってるんです。だから、自由になったけれども、でも愛を持って互いに使い合いなさい、それが真の自由だと。クリスチャンは律法の奴隷ではなく聖霊の自由者であるが、その自由が放縦を意味するわけではない。なぜならクリスチャンの自由は聖霊によって導かれ、愛に支配され、聖なる責任を負っているからである。ですから皆さん、先週の教科で非常に大事なことが教えられていたんですけれども、神様の救済の計画の最大の目的は私たちの救いにとどまるものではないんです。教科見ましたか見てみる、もう本当に学んでください。よく見てください。神様の救済計画の一番大きい目的は私たちの救いにとどまらない、 なんか全宇宙に神の愛が正しいことを表す。だから私たちも自分の救いで満足してはいけないんです。それは神様の救済計画の、神様の御心の完成ではないんです。私たちの神様を受け入れた神様の奴隷として、ね、愛の奴隷として、私たちがどういう人生を送るかは神様の愛が正しいことを擁護すること
です。実は自由の女神は、いや、自由の女神見たことありますか皆さん。私はあのアメリカのその自由の女神を見たことがなくてですねお台場にあるもの見たことありますけれども、その姿は分かりますよね、でもこのように言ってるんです。実は自由の女神は、右の手には十字架、左手には神様の御言葉があり、頭には苦難の茨の冠があり、キリストの義の白い衣が着せられ、足ではサタンを踏んで立っている姿であるべきであった。自由の本当の意味はこういうものだ、この姿がガラテヤ書が言っている真の自由の象徴、つまり 上なるエルサレムは自由の女であって、私たちの母である。この表現面白いですね皆さん。自由の女、私たちの母っていうんです。どういうことかというとですね皆さん、イスラエルはすごく強い民族主義がありますよね。その民族、自分たちのイスラエル民族っていうのを一つの、なんて言うんでしょうか、こう擬人化するっていうか、大きな一つの人物として表現する。だからイスラエルは私の母っていうふうに表現したりしていたんです。ですからそのイスラエル民族的ものが、その血筋的な、そういうイスラエルっていう民族が私の母ではなくて、誰だ、上なるエルサレム、上なるエルサレム、そこが私たちの母だ。私たちのことはその血筋や伝統や、そういうものにあるのではなくて、神様との関係、キリストとの関係にあるのだ、それを言っているんです。実際に皆さん、あのギリシャ語にはドイツ語、そしてフランス語もそうですけれども、言葉自体に性別がありますよね。男子名詞とか女性名詞とかあるんですよ。で、実際に教会っていうギリシャ語は女性名詞なんです。で、黙示録とか見ても教会が女として象徴されてるんですよね。だから女性なんです。母なんです。ですから私たちも自由を持って、キリストが私たちに与えられた福音による自由を持って生きていきたいと思います。私は、ね、自由があります。キリスト以外のものには、キリストの愛以外のものには、私は縛られる必要がありません。私たちが追っている唯一の狩りは、キリストの愛しかない。キリストを愛するから従うのであって、従うので愛されているわけではないんです。そこを混同しないでください。もっと心からキリストを愛することに努めていただきたいと思います。キリストの愛は、私が一生懸命やったとしても、転んだとしても、失敗したとしても、変わるものではありません。その愛を疑わずに、その愛を前提にして、キリストの関係を築いていくことができたらと、そのように思います。 では最後にですね、隠し座の希望51章の言葉を読んで終わりたいと思います。神に献身しようとしない魂は皆 別の権力の支配下にある。彼は彼自身のものではない。彼は自由を口にするかもしれないが、最も憐れむべき奴隷状態にある。彼の心はサタンの支配下にあるので、真理の美しさを見ることが許されない。彼は自分自身の判断の命令に従っているとうぬぼれているが、実は暗黒の君の意思に従っているのである。キリストは魂を罪の奴隷の束縛から切り離すために来られた。私たちは自分の意思と自分の判断によって生きているとうぬぼれていると言っているんです。実際にそのように思います、私自身も、でもそうではないのだって言っているんです。それはあなたの自由、あなたの判断、あなたの意思によって生きているのではなくて、実はそれはサタンの奴隷状態であるんだ、罪の支配を受けているんだ、その支配を断ち切るために、自由を与えるためにキリストが来られたのだということです。ですから私たちが自由を保つことができる唯一の方法は何か、キリストの奴隷になることです。キリストの愛の奴隷になる。でもキリストは私たちを、あなたはもはやしもべとは言わないと、友と呼ぶ。ヨハネの6章15章でおっしゃってますよね、なんでか、愛によっての関係だからです。それをぜひ覚えていただいてですね、私たちもキリストが与えられる自由を持って、その愛の関係の中で喜びながら信仰生活を続けていくことができたらと思います。では一言お祈りをして終わりましょう。お祈りします。天の父なる神様、キリストを通して私たちに自由を与えてくださったことを感謝いたします。あなたはすでに私たちを自由にしてくださったのに、私たちはまだ鎖に縛られているかのように生きているのかもしれません。神様、どうかあなたの愛の奴隷にならせてください。あなたの愛に従い、あなたを愛して生きていくことができるようにしてください。その自由を今日私たちは味わいたいと思います。どうか神様、その喜びを私たちにも味わわせてくださいますように。今日一日終わる時には賛美と感謝を主に捧げることができるようにしてください。あなたが示された大いなる愛を私たちが疑うことがないように、素直に受け取ることができるように謙遜な心を与えてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。